ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ、今日はどんなご相談でしょうか。それでは中川先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早いもので2025年も最後の月に
確かに
入りまして、
師走、ね、はい、
師走は慌ただしいですね。
慌ただしいです。
今年やり残したことを今月中にやろうとか、うん、まあ私はもう主婦ですので、
はいはい、
家の掃除計画です。
そうですね、
はい、今週末はどこをやって、うん、窓掃除をやろうとか、うんうんうん、外壁をちょっと磨いてみようかなとか、
なるほど、
窓の3を掃除するとか、
そうですよね、
キッチンのフードを磨くとか、うんうん、いろいろ計画を立てて綺麗にして新年を迎えるという準備をするんですが、うんうん、先生的には何か12月になったらこれをやらなきゃということはお仕事でもプライベートでもありますか。
そうですね、やはりクリニックはスタッフ一同で、うん、まあ、一度しっかりと綺麗にして、まあ、新年また新たにですね、うん、こう多くの患者さんを迎えていきたいと思っております。
はい、忘年会とかあるんですか。
あ、忘年会もあのスタッフ一同と企画しております。はい、
あとはやはりお付き合いの皆さんとかお友達とかね。
そうですね、もろもろありますね。
そうですね、はい、リスナーの皆さんも12月飲みすぎないようにしていただきたいと思います。
はい、
さて先月は単焦点と多焦点についてとても分かりやすく
お話
ししていただきまして、
う
ん、私みたいな場合はどうなのっていうご質問にもお答えいただきましてありがとうございました。
はい、
実は私乱視もあるんですが。
あ、そうだったんですね。
この乱視っていうのも今までコンタクトを選ぶにあたっても乱視を入れてもらうとかどのぐらい入れるとか、なんかその辺でもいろいろ悩みながらこう来たっていうのはあるんですが、
そうですね、
乱視がある人はどうなんでしょうか。白内障になった時、は
い、ありがとうございます。まずですね、はい、やはり乱視をかなり気にされている方、
はい、
結構いらっしゃいます。うん、私乱視があるんですねっていうですね、
はい、
方で、まあ、例えばすごくもちろん乱視ある方もいますけれども、全然乱視ないのにっていう方ですごく乱視を気にされている方もいらっしゃるので、うん、
はい、
そういった方のためにもですね、少し乱視の話をさせていただきたいと思います。う
ん、はい、
まず乱視というのはですね、角膜、目の前面のですね、この皆さんの黒目と呼んでいるそこ透明な膜がありますけど、この角膜と今回の白内障のですね、はい、その水晶体という、まあ、カメラというレンズの場所ですね、この2つを合わせて乱視というものが出てきます。
はい、
つまりですね、まあ、今回白内障の手術の延長線上でこの話をするので、
うん、
水晶体の汚れが取れますと、
はい、
そうなるとですね、水晶体の乱視なくなるんですよ。
あ、
はい、つまりそうすると角膜の乱視がどれぐらいあるのか、
うん、
ここを私たちは気にして見ております。
はいはい、
つまり私乱視があるんですよねという方で、もちろん手術をご希望される方で水晶体の乱視がお強い方は、うん、
はい、
あ、そしたらこれ白内障手術が終われば乱視がほぼほぼ取れますよということにもなりますし、うん、
はい、
まあ、一方で角膜の乱視がじゃあ結構残ってしまうと、うん、そういう方はですね、この乱視を矯正するべきなのかどうかをしっかりと私たちの中で検討していきます。で、この角膜の乱視を打ち消すようなですね、はい、眼内レンズ存在するんですね。はい、それは、前回、述べているその保険診療と選定療養とといった、はい、特殊な医療を使うっていうのはですね、一切関係なく保険診療内で行える眼内レンズになります。
は
い、まあ、つまり、まあ、患者様がですね、例えば単焦点希望ですっていう方で、
はい、
まあ、その私たちの中でいろいろと計算をして、あ、結構角膜の乱視が残りそうだなという方は、うん、まあ、ご本人さんにももちろんお伝えする場合もありますけれども、まあ、なかなかそこまで患者様自体の配慮が行き届かない方で、やっぱりこれ角膜の乱視を補正してあげた方がいいよなっていう方は入れる場合がありますね。
はい、
結構角膜の乱視が残ってしまうとですね、まあ、裸眼視力が出にくかったりだとか、うん、まあ、そういう不都合点が出てしまうんですが、うん、ただですね、乱視これはですね、はい、決して敵ではないですよってこともしっかりとお話をしています。実はですね、乱視は、まあ、ほんのわずかですけれども、うん、あった方が便利というですね、そういうですね、あのお話も実はあるんですよ。例えばあの日本の、まあ、そういったもう学会レベルで提唱されている、うん、まあ、適切な屈折の度数というものが実は存在するんですけど、はい、実はその中にほんの少し乱視が入っています。つまり乱視が全くないよりも、はい、ほんのちょっと入った方が実はいいんですよと、うん、例えばじゃあ何がいいんですかって話なんですけど、うん、例えば先ほど言ったような焦点距離が一つのピントに見えますと、ただ乱視が味方につくとですね、うん、意外と遠くも近くも見えている、そういうような目の状況をですね、うん、作り出すことができてしまうんですね。ただこれはですね、意図してなかなか作り出せないという部分もあるんですよ。
うん、
結構その狙ってできるものではないという部分は多くの眼科医が感じていると思います。うん、結果的にほんの少し乱視が残って、あ、先生結構ですね遠くも近くも見えてるんですっておっしゃっていただくと、あ、よかったですねっていう形になりますし、うん、まあ、やはり強すぎる乱視は、まあ、補正するっていう形でやっていますし、
はい、
まあ、できることはそういう形で乱視を、まあ、打ち消していると、うん、そういう状況です。
はい、はい、乱視があってもね大丈夫っていうことですね。
おっしゃる通りです。
はい、はい、安心しました。
はい、
さて仕事をしている人、うん、まあ、高齢の方はね、うんうん、もうお仕事してない方が多いですけど、うん、仕事をしている方は手術をしてその後診療に何回か行って消毒とか行くと思うんですけど、
うん、
実際問題仕事っていつぐらいに復帰していいものなのかな、はい、とか車の運転はいつからできるかなって思います。
まずですね、うん、あの手術をした翌日朝ですね、はい、必ず見させていただきます。その時点で眼帯は取れます。
あ、はい
はい、なのでそこからは、まあ、ご自身 の、 あの目薬をですねしっかりとやっていただく生活さえ担保できれば、
うん、
もうお仕事例えばデスクワークとか、
はい、
可能です。少しあの、まあ、ちょっと控えた方がいいよって言っているお仕事としては、
はい、
重い荷物を持つとかすごくその目に生きむようなですね、はい、そういった動作が出てしまう、または目をぶつけるリスクがあるような、
はい、
ものですね、
うん、
あとよく草刈りしていいのかとか、まあ、そういう患者さんもいらっしゃいますけれども、
はい、
じゃあもしその場合は素通しの眼鏡とかゴーグルをおかけになっていただいてやってくださいねとか、
うん、
まあ、そういうお伝えをしています。
はい、
で車の運転に関しましては、
はい、
私たちの方から例えば今日からもいいですよっていうことはなかなかお伝えしづらいです。
うん、
例えばその視力が出ていてもですね、まあ、あの目の違和感があって目が開けづらいとか、うん、中にはそういう方もいらっしゃいますし、
はい、
光が少しチカチカ感じてしまうとか、うん、そういう方ももちろんいらっしゃいます。ただそこはですね視力の出方とかである程度もう自己判断で、
はい、
まあ、やってくださいねという話をしております。つまり私たちから正式にゴーサインを出すってことはなかなかないということですね。ただ一般論としては視力が、まあ、ある程度立ち上がっていて、
はい、
0.7 以上出ていて、
うん、
で、まあ、法律的にもいいんじゃないですかとかそういう形で、うん、まあ、あとはもう総合的に判断はもうご自身で、やってくださいねってことを言ってますね。
あ、分かりました。はい、通勤してる人にとっては、まあ、仕事例えば私みたいにデスクワークとか、
うん、
インタビューに行くとか、
うん、
そういうことは仕事は復帰はすぐできると思いますけど、車で会社まで来るっていうのはしばらく控えたいですね、今のお話からすると。
そうですか。
うん、送り迎えしてもらおうかなと思いました。
まあ、あの例えばですけれども、
はい、
中には本当に片目で生活されている方もいらっしゃいますね。
うん、
で片目が理論上はもうしっかり見えていれば、まあ、一応運転は可能です。なので、はい、例えばものすごく急ぎとかでなければですね、私たちも、うん、両目の白内障のご希望の方は少し期間を空けてやらせていただく、はい、ということが一般的です。
あ、そうですね、はい、一気に両目ではなくてっていうことですよね。
はい、中にはですねものすごくその急いで、
はい、
例えばもうこの時期のこの期間でしか手術を受けられないのでっていう方は、うん、まあ、両目をですね、あの同時でやるっていう場合も非常に稀ですけど、
はい、
あります。
しばらくぼやけてたりして大変ですよね。
そうですね。それでも、まあ、翌日にはある程度、まあ、視力がですね、まあ、立ち上がるので、
うん、
まあ、本当にまあその生活のそうですね、アクティビティ、はい、そこが重要になってくるんではないかと思っております。
わかりました。はい、この後ですね、
はい、
先生、
はい、
この間単焦点とか多焦点のお話伺っていて、レーザーとかで
白内障の手術
っていうこともあったので、その辺も伺いたいんですが、今日もあっという間に時間になってしまいましたのでそのお話は先生、
2025年の最後の放送ですけど、
はい、まあ、2026年の始まりはレーザーのお話からいくっていうことにしたいと思っております。さて2025年最後の放送になります。先生どんな年でしたか？
いや本当にですね、多くの本当に、まあ、この眼科に関しましては多くの患者さんの手術に本当に従事させていただいて、私自身本当にやりがいのある1年間でした。でやはりですね、その自分がやれる手術は本当にもう皆さんのお力になれるように、まあ、これからもですね邁進していきたいっていうのと、まあ、私自身もまだまだですね、こう眼科学の中で新たな知見を深めていきたいという部分もありますので、まあ、双方でですねこの先も、邁進していきたいと思っております。
はい、はい、どうぞ良いお年をお迎えいただきたいと思います。はい、
皆さんも良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。